今、お二人の方が洗礼をお受けになりました。洗礼とは、神の喜びの出来事であります。他のいかなる出来事にも勝って、私どもは、今ここに神の輝くような喜びの印を見出すのであります。で、その神の喜びを告げる聖書の言葉をこの礼拝の後、改めてお二人の洗礼入会者に送る準備をしております。いつものように洗礼を受けになったお二人に教会から聖書を送るのですが、その聖書の扉のページに私がそれぞれに一番ふさわしい聖書の言葉であると信じて、それをお二人の聖書の扉のページに書きました。お一人の方にはルカによる福音書第15章の22節から24節までを書きました。ちなみにお二人にお送りする聖書は来年度から用いることになっている聖書協会共同訳という新しい翻訳で、したがって扉のページに私が書いたのもやはり新しい翻訳によるものであります。一人の方にはルカによる福音書第15章の22節以下を書きました。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと。で、多くの方はこれだけで、ああ、あの箇所かとお気づきになると思います。放蕩息子の例えと、より正確に聖書に即して言えば、いなくなっていた息子の帰還と言うべきであるかもしれません。父親の家から姿を消した弟息子が放蕩の限りを尽くして、けれどもそんな生活は長続きするはずもなく、あっという間に飢え死にしそうになるところまで落ち込んで、けれどもこの息子は我に返って言いました。お父さんの家に帰ろうと。いや、今さら帰ったってどんなに怒られるかと心配しながらも、それでもやっぱり自分にはお父さんの家以外に帰るべき場所はないじゃないかと。そうしたら、まだ家からは遠く離れていたのに、父親はこの弟息子の姿を認めるや否や全速力で駆け寄って、首を抱き口づけをし、そしてしもべたちに言いました。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子はいなくなっていたのに見つかった、死んでいたのに生き返ったんだ。今朝この場所にも鮮やかに響いてくる神の喜びの御声であります。もう一人の方には同じくルカによる福音書の第19章5節と6節を書きました。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたと、そう書いてあります。イエスがエリコという町にお入りになったとき、すでに時の人であった 主イエスの周りには大勢の群衆が取り囲んでおりましたが、けれども主イエスはこのエリコという町にお入りになったときに、まるで最初から一人の人のことしか考えておられなかったかのようです。それがザーカイという背の低い徴税人の元締めであった男です。今申しましたように背が低かったので、イエスってどんなやつだろうという関心はありながら、群衆に遮られて見ることができない。それで走って先回りして大きな木に登って、その葉っぱの間からどんなやつだろうかと覗いてみようかと思ったら、むしろ逆に主イエスの方が先回りしてザーカイを待ち構えていたかのように言いました。ザーカイ、そこにいるのは分かってるぞ、急いで降りてきなさい、今日はお前の家に泊まることにしているんだと。ザーカイは急いで降りてきてイエスを迎えたと聖書には書いてありますが、書いていなくてもすぐに分かることは、むしろ主イエスがどんなにお喜びになりながらこのザーカイの家に宿を取ったかということであります。こういう聖書の言葉を書いたからといって、別に今日洗礼を受けになった2人がまるで放蕩息子のように放蕩の限りを尽くしたとか、ザーカイのようなとんでもない役人だったとか、そういう話ではないんであります。むしろ、まあ、こんなこと別にいちいち言わなくてもいいんですけれども、お二人とも平均以上に真面目に生きてこられたと思います。けれども、どんな人でも、どんな生活をしてきた人でも、ひとたび主イエス・キリストというこの方の前に立ったなら、聞くべき神の喜びの御声はいつも同じなんで、急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返ったんだ、いなくなっていたのに見つかったんだ。洗礼とはその神の喜びの極みに共に触れるひとときであります。ですから洗礼を行うときには、すでに洗礼を受けになった方にはみんな立っていただきます。誰かが洗礼を受けるというとき、それは絶対に人ごとにはならないんで、すでに皆さんもそれぞれにご自分の洗礼のことを思い起こしておられるかもしれません。自分も主イエスに呼ばれたんだと、ザーカイ急いで降りてきなさいと、私も主に呼ばれたんだと。そうしたらやっぱり座ったままというわけにはいかないんであります。腕組みしながら足を組みながらというわけにはいきにくいんであります。きちんと立って、私も主イエスの前に立つのだと、そして共に主イエスの喜びの御声を聞くのであります。でそのためにまた今朝はこのような祝いの日に最もふさわしい聖書の言葉を与えられたと思います。私がコロナ感染症に捕まってしまったために、随分と礼拝の計画がずれてしまいましたが、今朝はその結果、マルコによる福音書第2章の1節以下を読むことになりました。しかしこの洗礼入会式の日に一番ふさわしい聖書の言葉を神様が与えてくださったと思います。一人の病人が大変乱暴な仕方で主イエスの前に連れてこられたというのです。その一人の人をご覧になって、 主イエスはどんなにお喜びになったかと思うのです。その主の喜びの輝きに私どもも自分自身の思いを寄せたいと思うのです。しかしどうでしょうか。主イエスの喜び、神の喜びと繰り返し申してまいりましたが、しかしここで主イエスは一体何を喜んでおられるのでしょうか。皆さんは先ほど聖書朗読をお聞きになりながら、この主イエスの喜びを聞き取ることがおできになったでしょうか。でここに出てまいりますのは、中風を患った人であります。でこの中風という言葉は現代ではもうほとんど通用しなくなったと思いますが、それこそ新しい聖書教会共同訳という翻訳では、体の麻痺した人と訳されました。中風という病気の名前が消えました。しかし実はこちらの方が語学的にもずっと正確なんです。実は原文には病気の名前なんかどこにも書いてない。原因はわからないんだけれども、とにかく体が麻痺していたというのが原文のニュアンスです。そういう体が麻痺して動かない人が、その人自身がイエス様のところに行きたいと思ったんでしょうか。あるいはそんなこと考えられないほどに絶望してしまっていたかもしれません。けれどもこの人にとって幸いであったのは、この人は決して孤独ではありませんでした。4人の仲間がいたといいます。そしてこの4人の仲間はどんなことをしてでもこの人をイエスのもとに連れていくのだという、そのような力を与えられていました。よし、我々に任せろと、この人が寝ていた床の四隅を担いでイエスのおられる家の前まで来たときに、しかし大きな壁にぶつかりました。あまりにも多くの人がひしめいていて、とてもじゃないけど中に入るなんて絶対無理と。けれどもこの4人は諦めませんでした。この4人には何としてでもこの人をあのお方の前に連れていくのだという情熱がありました。知恵がありました。勇気もありました。しかし主イエスのご覧になるところ、この4人には何といっても信仰がありました。4節、しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見てと、そう書いてあります。その人たちの信仰です。念のために申しますが、運ばれてきた体の麻痺した人本人の信仰じゃないんです。そうではなくて4人の信仰、この体が麻痺した人は体だけじゃない、信仰も麻痺していたのかもしれません。そんなことは聖書はいちいち書かないんですけれども、少なくともそれは問題にはならないんです。この一人の人は運んできた4人の人の信仰に基づいて、しかし主イエスはこの中風の人に真実の救いを与えてくださいました。主イエスはしかしまずこの4人の信仰をご覧になりました。そして私は思うのですが、この4人の信仰をご覧になったときに主イエスはどんなに嬉しかったか、どんなにお喜びになったかと思うのです。例えば今朝洗礼をお受けになった2人のためにも、この4人の仲間のような人たちが 取り囲んでいたことを思わないわけにはいかないのであります。その4人の仲間というのは、例えば教会の仲間であったかもしれない、牧師であったり長老であったり伝道員であったり教会学校の先生であったり、あるいは家族とか学校の先生とか先輩とか、今日洗礼をお受けになった方のご両親、もう地上の存在ではありませんが、そのことを今懐かしく思い起こしておられる方だってきっといらっしゃるだろうと思うのです。私にはそんな仲間なんかいない、自分は一人でイエス様のもとに行ったんだなんていう人は、実は世界のどこを探しても一人もいないんであります。みんな一人の例外もなく、誰かに運ばれて主イエスのもとに行ったんです。その人たちの信仰をイエスはご覧になって、その主イエスの眼差しの中に満ち満ちている喜びに気づかせていただきながら、自分もまた主イエスのもとに運んでいただいたんだと、そのために何人もの人が私のために働いてくれた、祈ってくれた、私に代わって神を信じ抜いてくれたんだと、そのことに感謝しながら、しかしまた同時に自分もまた誰かを主イエスのもとに運ぶ務めが与えられているのだと、その確信をも与えられると思います。例えば今皆さんの中に、自分の中、家族の中で自分一人がキリスト者であると、夫は一緒に教会になんか来てくれないと、あるいは来てくれても洗礼までは受けてくれないと、そういう家族のことを思いながら、その家族のために祈りながら今この礼拝をしておられる人だってきっといらっしゃるだろうと思います。そしてそのような方が今この聖書の言葉を読みながら、どんなに励まされることかと思うのです。繰り返しますけれども、運ばれてきた本人の信仰なんか一つも問われていないんです。主イエスがご覧になったのは、その一人の人を主のもとに運んできた4人の人の信仰です。その周りの人たちの信仰に基づいて、主イエスはこの病人に真実の救いを与えてくださいました。主イエスというお方はこの人を救う力をお持ちになるんだと、私の家族を救う力をお持ちなんだと、その主イエスの力を信じるようになった人間は、もはや自分のことしか考えないなんていうことはありえなくなります。むしろ自分のことなんかもう考えられないほどに、どうか神よ、この人を救ってくださいと、それはまずその人のために祈ることから始まるでしょう。主イエスはもちろんその祈りを聞いてくださるのであります。しかしそのところでもう一つ、私どもがきちんとわきまえていなければならないことがあると思います。神よ、あの人を救ってくださいと、私の家族を助けてくださいと、私どもそのように祈るのですが、一体そこでどういう祈りをしているでしょうか、どういう祈りをするんでしょうか、どういう言葉で祈ったことがあるでしょうか。主イエスが目の前に運ばれてきた中部の人をご覧になって、そして上を振り仰いで4人の人の信仰をご覧になって、そこで主イエスは開口一番こう言われたのであります。子よ、我が子よ、あなたの罪は許されるんだ。 私どもがどうかこの人の救いのためにと、あの人が救われるようにと祈るときに、しかしそのときに、主イエスよ、どうかあの人の罪を許してくださいと祈っているでしょうか。そういう祈りをしたことがあるでしょうか。子よ、我が子よ、あなたの罪は許されるんだと、どうか主イエスよ、そのあなたの御声をあの人も聞き取ることができるように、この人もこの主イエスの言葉によって生かされることができるようにと。しかし私どもはもしかしたらそんなことは祈ったことがなかったかもしれません。子よ、あなたの罪は許されると、主イエスがそうおっしゃりになりましたときに、しかしそれは誰にとっても全く思いがけない発言でした。中部の人は何を思ったでしょうか。その人を運んできた4人の仲間たちは一体どういうふうにこの主イエスの言葉を聞き取ったでしょうか。しかしその場にいた誰よりもこの主イエスの言葉に険しい反応を示したのは、その場に座っていた何人かの律法の学者たちでした。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうかと口に出しては言いませんでした。心の中でぶつぶつつぶやき始めたんです。けれどもそのつぶやきはたちまち主イエスに聞き取られてしまいました。なぜそんな考えを心に抱くのかと、この主イエスのものの言い方からすると不思議でしょうがない。どうしてそういう思考回路になるんだと自分には理解できないというところであったと思います。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかと、そう言われるのであります。しかしまたここで皆さんの奥が首をかしげ始めるかもしれません。さあどっちが優しいんだろう、どっちが難しいんだろう。あなたの罪は許されると言うだけなら、それはなんか簡単かもしれない。そのぐらいのことだったらうちの教会の牧師だってしょっちゅう言ってるわっていうことになるかもしれない。けれども立ち上がって床を担いで歩けということになると、いやこれはちょっと難しそうだ、少なくともうちの教会の牧師には絶対無理だということになるかもしれない。けれどもそういう次元でものを考え始めると、たちまちこの話は全く分からなくなると思います。例えばそこで今日の説教の最初に紹介したような聖書の言葉を合わせて思い出してみても良いかもしれません。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと。子よ、我が子よ、あなたの罪は全部許す、私が許す。神にとって、また御子イエスにとって、そしてまたあの放蕩息子にとっても、それこそが、それだけが何と言っても決定的な重大なことであったのです。私は許されたんだと。そしてもしもです、もしもその放蕩息子、帰ってきた息子が その時に大変な大病を患って家に帰ってきたとしたら、父親はもちろん直ちにその病を癒してくれたに違いないんです。もしも息子が大きな怪我をして血を流しながら家に帰ってきたとしたら、父親はもちろん大急ぎでそれをまた癒してくれたに違いないんであります。おお、痛かったろう、つらかったろう、でももう大丈夫だぞ、お父さんがついてるからな、とそういう父親の手当を受けながら、この息子はまた心の底から、あ、本当にお父さんは僕のことを許してくれるんだと心の底から感じ取ることができたに違いない。もちろん今申しましたような話はすべて私の創作です。放蕩息子の例え話にそんなシーンは出てこないんであります。今日我々に与えられているのはそうではなくて、癒された中部の人の話であります。子よ、我が子よ、あなたの罪は全部許されているんだ。その神の大きな愛の中で癒しの出来事もまた起こりました。だからこそ主イエスは実節で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと、つまりこれを見ればあなた方も必ずわかるはずだと、この人の罪を許したい神の思いがあなた方にもわかるはずだと、そう言って体の麻痺していた人を立ち上がらせてくださったのであります。すべては神の愛の中で起こった出来事です。神の許しの中で起こった出来事でしかないのであります。私どもを等しく我が子として迎えてくださる、もてなしてくださる、許してくださる、その神の喜びの中に今私どもも立たせていただくのであります。来週の日曜日には今朝洗礼をお受けになったお二人の方とも一緒に聖餐と呼ばれる食卓を祝います。それこそ肥えた子牛を引いてきてほふりなさいと、一緒に食べて祝おうと言われた神の喜びによってもてなされる祝いの食卓であります。その食卓に私ども一人一人が招かれています。ザーカイ、今日はあなたの家に泊まるから一緒に食事をしようじゃないかと言われた主イエスのお顔はどんなにか輝く喜びに満ち溢れていたかと思うのです。その喜びの前に立つための聖餐であります。あの息子もあのザーカイもその時にそれでも自分はどうしようもないデタラメな人間なんだということを忘れることはできなかったと思います。むしろますますそのことを思い起こしたと思います。けれどもその罪人がだからこそ招かれるんであります。来週の聖餐礼拝で読みますマルコ福音書第2章の13節から17節まで、その最後のところで主イエスはこうも言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、とそのための聖餐であります。その聖餐の席でしかし時々複雑な思いに誘われる人もいないわけではないようです。 私どもの教会で聖餐を祝いますと、その聖餐の最後に必ず司式者が、聖餐をお受けになりました方はご起立をお願いいたしますと言って、洗礼を受けた人、聖餐を受けた人だけが立ち上がって長老の祈りを共に祈ります。まだ洗礼を受けていない人、そのために聖餐に預かることができない人は、座ったままその祈りを聞いていなければなりません。それはやっぱりなんだか自分だけが仲間外れにされたような、そういう人の横で立ち上がる人にとっても、なんだか気まずいような思いに誘われるのは、それは人間としては当然のことであるかもしれません。ずいぶん昔のことですが、だから聖餐のある日曜日には自分は来ないようにしているんだと言われた方があって、私はそれを聞いて、これはまずいと思いました。何がまずいかというと、時々お気づきのように、私はこういう話を礼拝で時々するように気をつけているんですが、聖餐の礼拝の時にこういう話をしても意味がないということに気づきました。むしろ聖餐のない日にこういうことを話さないとダメだと思って、今こういう話をしているんです。来週も休まないでくださいという意味です。主イエスは罪人を招きになったんです。偉いから立ち上がるわけじゃないんです。それこそが今日読んだ中部の人の癒しの出来事においても明らかになったことだと思うのです。こよ、あなたの罪は許される。ただ許されたから、ただ愛されたから、この人は立ち上がったんです。したがって聖餐の最後に立ち上がる我々教会員も、偉いから立ち上がるわけではないのです。立派だから立つわけじゃないんです。ただお父さんの家以外に帰るべき場所を一つも持たないから、この家から出てったらもう死ぬしかないから、だから我々は神様の前で立つんです。それは実は人間的に言えば恥ずかしいことであるかもしれません。あなたなんで立ってるんですかと誰かに聞かれたら、ザーカイだって放蕩息子だって、あるいはこの中部の人だって、どうだ立ち上がる俺は偉いだろうなんてことは絶対に言えなかったと思うのです。罪人の頭でしかないので、だからこそ立ち上がったんです。しかしまただからこそ晴れがましい思いで、誇らしい思いで、僕にはこんなお父さんがいるんだと誇らしい思いで立ち上がるんであります。立ち上がりつつ、また新しい祈りの課題が生まれてきます。隣人のための祈り、家族のための祈りであります。どうかこの人もあの人も私と一緒に立ち上がることができるように、私どもを我が子として招いてくださる主イエスの愛を信じて、今その祈りを教会の祈りとして共に合わせたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたの御子が今私どものためにもはっきりと告げてくださいます。あなたの罪は許されると、その許しの中で知る確かな平安の中に全身を置く信仰に生きることができますように、すでにあなたに招かれた私どもだけではありません、すべての人が主イエスのもとに招かれ、癒され、許されなければなりません。あなたに対する信仰を新たにさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。賛美歌199番の第4節のみを歌います。